今晩恵みをいただく御言葉は伝道者の書9章9節から16節です。エクレシアスティスチャプター9 from verse 9 to 16。 伝道者の書9章9節から16節です。はじめに9節と10節を宣言いたします。日の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に、日の下であなたがするロークによるあなたの受ける分である。あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたが生きておられる神の御子キリストであられることを感謝いたします。我らを今晩、主よ、あなたの真理のもとへと、ますます我らを導き入れてくださり、そして主よ、本当にこの御言葉の真理の中から、私たちが豊かな恵みをいただくことができますように、今、取り次ぐ主の目の唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからの一切を、ただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。金曜日の夜、恵みの時間が来ました。けども今読んだところ、どうも恵みを、ね、いただくかというと、なんかちょっと気分が落ち込みそうな、ところですね。日の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、ね、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に、日の下であなたがするロークによるあなたの受ける分であるって、というふうに言っておりますけれども、ね、また、受説ではあなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きとも企ても知識も知恵もないからだって、いつも私、ね、宣言する御言葉には必ずアーメンして、それからそれではお祈りいたしますに入るんですけど、あえてアーメンはですね、しなかったですね。なんでか、ね、だってね、あなたが行こうとしてる黄泉にはとかなんか書いてある、私黄泉に行きませんから。聖書は真理なのになんでね、こういうことが、ね、書いてあるのか。伝道者の書、これはですね、真理です。ある一定の真理です。ただし、それはですね、A の人と B の人がタイプをやるんですけども、B の人にとっての真理なんですね。A の人、私は、イエス様を信じて、そして、ね、黄泉ではなくパラダイスに行く側、ね、A の側の人ですけども、しかし、この伝道者の書は、特に B の人に対しての真理です。ね、黄泉に行く人にとっての真理なんですね。ですから、伝道者の書、ね、本当に聖書66巻あるんですけど、よりによって伝道者の書が一番好きだというふうに宣言する人は残念ながら、
ね、
見ましたね。
その時は教会にはいません。
今、教会にいませんけど。
はい、でもね、
疑惑付きの人が多いですね。私3名ほど見てるんですけれど、3名とも浮き草暮らし、霊において浮き草暮らし、そして教会に落ち着いていられないんですよね。ね、すごいいいことばっかりがあるのに、その中からね、一番本当になんでっていう思いがしますね。
でこの伝道者の書を書いたのはソロモンなんですけれども、ソロモンが書いた、ものを読むときに私たちはですね、しっかりと、区別すべきです。聖書にはソロモン A 型とソロモン B 型があるからです。神言ね、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの神言、ね、あの神言は、ね、ソロモン A 型 が書いた書ですけども、しかしこの伝道者の書はですね、もう神様から離れて、でそれ全て、ね、女にしても金にしても事業にしてもやりたい放題やって、で神様を失った、ね、パラダイスロスして、ね、黄泉に、ねね、あなたが行こうとしている黄泉には、ね、というふうに自分で書くほど、ね、もう本当にソロモン B 型に感染してしまったんですね。そういう、価値観で書かれたのが伝道者の書です。ですから皆さんが伝道者の書を読むときにはですね、 A 型の、ね、パラダイス行きの人間として、きちんと区別して、ああ B 型の人はこういう心理が当てはまるんだなっていう、そういう見方で読んでいけば、皆さん正しく読んでいくことができます。ああ私も虚しい人生、ね、唯一の、楽しみといえば妻と、ね、女と、ね、楽しみながら生きる、それが全てなんだって、ね、そういうふうに、ね、読むべきではないんですね。それ B 型の人です。私血液は B 型ですけれども、ね、けれども、ね、関係ありません。私はパラダイス行きの伝道者の人で、皆さんそこまで笑うっていうのはですね、ちょっと他にはないことですね。伝道者の人、それはソロモンというね、本当にもう世界で歴史上最も IQ が高い、ね、頭脳が、栄えた人が書いたんですけども、しかし、あいにかかる残念なことに B 型になってしまって、でそれで、この知恵だけが膨大に膨らまされた、まあものですね。神を知らない知恵が膨大に膨らんだ人は獣です、ね、ただ単に知性が高い獣、神様なきとして、そして、本当に神様抜きで、ね、行き着くところは結局全てが虚しい虚しいということになってしまうんですね。この伝道者の書には本当に虚しいという言葉、ヘーベルというヘブライ語ですけども、この虚しいという言葉がですね、この伝道者の書だけで、38あるんですね。全聖書で虚しいということは64あるんですけれども、その半分以上が、ね、虚しい、ヘーベルがこの伝道者の書で占めています。でちなみに聖書の他の箇所で虚しいというのは、ね、主の御言葉を聞かないものは虚しいとか、ね、イエス様を知らない人は虚しいとか、まあ、そういう意味で使われるんですけれども、ね、ですから私の人生虚しい、世界虚しいんだって言ってるのはただこの伝道者の書だけです。結局、ね、世の中の思想、世の中の哲学、世の中の宗教、それが知性を極めて、人間の知性を積み立てて行き着くところは虚しいになるんです。全宗教、もう仏教とかそうですね、諸行無常、全てのものは色は全部虚しいんだ、色あせていくんだというのが、まあ、世の中の神なきとする人、イエス様を知らない人のが知恵を、ね、駆使して、その行き着く先境地、それが虚しいです、ね、けれども私たちは、ね、なんでこんなハッピーなんでしょうね。イエス様がおられるから、イエス様が私たちを天国に導いてくださるからなんです。
ね、キリスト教以外の全ての宗教というのは人を悟すことまではして、悟された人がその自分の人生を責任取りなさいって言ってるんですね。だから悟しが足りないから修行をするね、修行が足りないからそれでもダメだったということなんですけれど、キリスト教はどうであるかって言ったらね、全然違うんですね。キリスト教と他の宗教の違いというのは、キリスト教は、ですね、その、悟してあげる。悟された心が、よいしょ、やってみようと思った時には、御霊を与えて、そして御霊によって今までできなかったことができるようにしてくださる。だから、教えた信仰に対して責任を取ってくれる。いいですか。悟した信仰に対して責任を取ってくださる、これがキリスト教なんですよ。これについてもしね、それ違うよっていう人がいるんだったら全世界から来ていいです。他の宗教というのは両極端を教えているんですね。 もう一心不乱に神頼みということなんだけど、その神頼みをした時にね、できなかったら、神に頼んでもできなかったら、修行が足りない、拝みが足りないね。そして供物っていうんですか、捧げ物、捧げ物が足りないということで、そのね、信仰に邁進した人にその責任を負わせるんです。じゃない宗教行ったら出てこい。キリスト教はどうであるかって言ったら、分からず屋の人を悟すんですね。そして悟された人の心にやってみようという心が芽生えるようにしてくださるんですよ。その時にやるとできる力が神から来る。それで与えられた悟しに対してね、行動すると、その責任はイエス様が取ってくださるということがキリスト教なんですよ。この今私が言ったこの理論ってね、もう本当に皆さんがね、いろんな宗教を信じている人に必ずこれを言わなきゃいけないね。総合学会、物事は解決できないと、拝み足りないね、修行が足りない、捧げ物が足りない、なんとかがなっていない、全部人の責任にするんですということなんだけど、キリスト教は足りてないけどよっこらしょって始まったら、力3部しか足してないのに7部はイエス様が足す。それでことにね、ことがなるということなんですね。虚しい虚しい虚しい。私ね、もともと私、仏教だったでしょ。この天道書を見た時に、あれ？なんで仏教で教えてるのがここに全部あるの？と思って、もうびっくり。それで知るにつれて分かったことが、ソロモンの時に、全世界からソロモンを仰ぎに人が行くんですよ。ソロモンの信仰の状態によって教えのほどが違ってた。だからソロモンといつ会ったかによって人はね、積極的な人にもなったり、消極的な人にもなったり、引っ込み思案になったり、もうどうしようもない。だからちょうど仏教この時、やること全部やってみても全部虚しかったよ。で、女と食い物に対してね、楽しんだものが私以外ね、いるんだったら出てみろって言ってる人なんですよ。そんでソロモン、後にどうだったかって言ったらね、自分が成し遂げた国、財、もろもろをね、自分が産んだ子が受け継ぐのが嫌だって言ったんです。受け継ぐにふさわしいやつが一人もいないって言ったんです。いや、自分の産んだ子供だよ、名前も覚えてない、顔も覚えてない、お父さんって言われたから、あれ、私産んだのかなって。笑うことじゃないね。これ自分が置き換えてごらん。自分の親父がいてさ、顔も覚えてない。挨拶しなかったら他人。千人だよ。千人が、一人ずつ産んでも千人だよ。ね？ボコンボコン産んだらもっとでしょ。名前なんか覚えきれない。だからね、挨拶しないで知らん顔すれば、もう親子関係なし。そんで言ってるんだよ、ソロモン。 女で楽しんだの、私以上いるかい、ね、おいしい食道楽、ね、それで楽しんだもの、私以上いるかい、で言っているんです。黄泉に下った時には頭使って自分がやったこと一つもない。あいや、今晩も幸いです。
どうぞ。このね、十節には、ね、あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。
ダメだよ、自分の力でやった。はい、
あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ、ね、ですから、あの黄泉に行く思考パターンの人はですね、あのこれに、ああそうだそうだ、ね、自分の手で物事をやんなきゃ、ね、生きてる間に、ね、妻と楽しんで、ね、女と楽しんで、ね、食道楽で楽しむ、ね、自分の手で働いた稼ぎで、ね、それを、ね、使うのが、この世の中の全てだ、ね、そういうふうに同意する人たちは、ね、まあちょっとゴキブリホイホイじゃないですけども、なんかみんなこの電動車の生涯、ああそうだそうだって、あのホイホイホイホイ、ね、でも皆さん、あの騙されてはなりません。皆さんは、ね、読みに行く人ですか？
いいえ、
いいえ、アーメン、パラダイスに行く人です。
アーメン、アーメン、アーメン。
ですから私たちはですね、これソロモン B 型と分類して、でそれで、ね、これ私たちに当てはまらない、むしろ私たちは、ね、これこれが当てはまるというふうにですね、
パスタ、これ AB にしないで1と2にしてください。ちょっとちょっと B 型の人たちちょっと嫌な思いを。
あ、そうですね、ちょっと私も B 型、
1ソロモン1型、ソロモン2型に2型にしてください。
じゃあソロモンがまだ神様に従ってね、神言編纂してとか、そういう良かったソロモンは1型にして、でこういう伝道者の書を書いたりね、あの本当に神様から離れてしまったソロモンは B 型とね、あ違う違う違う、2型に、ね、しますけれども、ですからね、本当に自分自身は、あ、読み行こうとしてるんだというふうに潜在意識で持ってる人はですね、この伝道者の書に賛同してしまうんですね。騙されてはいけません。聖書の他にもっとですね、恵みと、ね、慈しみ満ちた箇所が聖書他の65巻にたくさん、ね、あるではないですかね。
たった12章しかないくせしてこんなにもね、すごいこと書いちゃって。
他にもね、ヨブ記が好きだっていう人もですね、まあ、ちょっと1型、あ、じゃなくて2型のね、まあ、疑いがあるんですね。人の議論、ね、また、義人は、ね、なぜこう、神は義人に苦しみを賜うのだっていう、なんかそういう方に行っちゃうんですね。まあ、でもヨブ記の結論は、ね、ヤコブの5章に書いてあるんですね。神様は、ね、恵み、あのそうやって人、ヨブの忍耐、ね、する人には恵みと慈しみ深いお方だって、ね、ということが書いてあるんですけども、しかし、ね、堂々巡りするんです。神はなぜ義人に苦しみを保ったのかって言って、でそれでもう論文何枚も、ね、議論して、ね、神学論争を、ね、私たちはもう本当に信仰によって、ね、もう一足ポンって天国に一歩で入る、
ね、
そのようなものなんです。
アメンアメン。
アメン。ですからそういう、ね、観点で私たちはね、1型、ね、ソロモン1型、ね、という思考で、ね、これを、ね、読んでいくべきなんですね。
アメン。
で、あのずっと前、この伝道者の書をですね、あのバイブルスタディ転生でしたことがあったんですけども、そこでですね、ある方がですね、このね、十節を、ね、読んで、ん？って思って、でそれで、ね、あ、書き換えたそうですね。書き方、まあ、その人が、ね、どういうふうに書いたか、この九章十節。もともとは、ね、あなたの手元にあるなすべきことは皆、自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には、働きも企ても知識も知恵もないからだ。ね、書いてあるんですけども、ね、これを、ね、その女性なんですけども、その彼女は、ん？って思って、ね、こういうふうに、ね、したんですね。 あなたの手元にあるなすべきことは皆イエス様の知恵と力でしなさい。
アーメン。
あなたが行こうとしているところは死も涙も染みもしわもそういった類が一切ない御国にあるからです。
アーメン。
アーメン。もう一度言いますと、あなたの手元にあるなすべきことは皆イエス様の知恵と力でしなさい。
アーメン。
あなたが行こうとしているところは死も涙も染みもしわも何一つない御国に、パラダイスにあるからです。アーメン。クリスチャンは、信仰者はイエス様を信じている人は、このように、ここは、読むべきで、この受説は、本当に読みに行こうとしている人が、ああそうだそうだって、そういう人たちに、アーメンさせておけばいいんです。
でもね、すごいこもっともだと思います。なぜかって言ったらね、地獄に行って暑いでしょ、で火の池に投げ込まれてさ、そこで知恵を使ってね、あの暑いって言ったところで暑さが減るわけじゃないし、ね、力づくついて暑いって言ったところで暑さがね減るわけでもないよね。だからそこにはもうただ苦しみだけがあるね、ということなんですよね。だって私ね、すごく深刻に考えたことがある。地獄にいたら火傷するよね。ですごい火傷したら、あの黒焦げになっちゃったらね、そしたら痛みないんじゃないかなって、一番最初キリスト教になった時に考えたことがあるんだけど、そこに死がないということでね、蘇った体で入っちゃうんですよ。天国に生きる蘇る体、永遠に生きる体ですよ。その永遠に生きるその体で地獄に行くわけなんですね。だからどうなるかって言ったらね、痛いがね、ずっと続く。なぜ？死がないから。暑いがずっと続く。死がないから、ね、死にたくても死ねない世界。だからね、地獄にいたらあれわずかったら少し楽になれるかなっていうことを、あの聖書よく見たらこれ違うっていうことが分かったので、いやいやいやいやいやいやいやいや、頭使って生きることじゃなくてイエス様信じて生きようと心を変えました。
ですから、ね、神様を知らないで生きている人にとっては、ね、このソロモン新潟思考で、ね、あそうだそうだ、ね、今生きてるうちが花なんだって、だからなるべく、ね、たくさん美味しいものを、ね、飲み食いして、ね、ブドウ酒で、ね、心を元気づけて、ね、でそれで、ね、なるべく異性を囲って、ね、異性と、ね、楽しくこの世を生きるのが全てなんだって、ね、そういうやり方で、ね、生きていこうとするんですね。ソロモンにとって、ね、この虚しい一生の間で、ね、あなたの愛する妻と生活を楽しむが良い、ね、これが、ね、ソロモンの、ね、何々しなさいという、ね、ことなんですけども、でもソロモンですね、その前に、ね、女が死よりも苦々しい、ね、というふうに、言ってるんですね。7章の後半、7章の、26節で、ね、私は女が死よりも苦々しいことに気づいた、ね、女は罠であり、まあちょっとソロモンの立場にで考えてみてください。ソロモンだって奥さん1000人いたんですよ。ね、あの妾と正妻合わせて1000人、ね、ですからね、その1日ね1人ね、毎日特会会したとしても3年に1度ぐらいしかね会えない。そのね女性の側からすればね、夫は3年に1度しか私に巡り巡ってこないという、そういう女性しか周りに囲っていないソロモン。だからね、女が死よりも苦々しくなるわけですね。
こんなやり方には、ね、もう約1000日に1回自分のところに来るわけなんですね。そしたら1000日の分を夫の役割を知ってほしいわけなんですね。いい？1000日分の夫の役割を知ってほしいんですよ、女としては。だから御言葉があるんですよ、このソロモンは。御言葉があるから、 あの女に対しての男の務めが見言葉で分かっているんですよ。だから力の限りね、その務めをしなければならない。言葉を置き換えるとね、言葉だけであの立派に王様で、今の言葉に置き換えるとあれホストだね。ね、あのね、だからもう毎日日が沈むのが怖かったと思うよ。ああ日が沈む、ああ怖い。だって女の皮は千日に一度だよ。そしたらもう指折り待ってるわけでしょ。パスタの顔が大変。ね、これがね、もうどれだけ辛いかっていうのをね、事実に基づいて彼のことを考えるとすごい辛いことだったと思う。ね、おばあさんが。ね、で、なんで千人まで辛いのにやったのかなと思ったら、一人でも自分にとっていい女はいないかなと思って、次は次は次はと思ったら、みんな大外れ。だから、ソロモンにとって、うん、自分の脇腹が一人もいなかったってこと。その中に一人でもね、ソロモンの脇腹が、いったとするんだったら、ね、ちょっと違う展開になったと思うよ。ヤコブ、ラケルをものすごく愛したでしょ。だからね、レアのところにはほとんど行かない。そんでラケルの家に入り浸ってる。そんで恋なすびをルーベンがね、見つけてお母さんに持ってきた時に、ラケルがそれ欲しいって言ったでしょ。そしたらレアがこう言うんですよ。私の夫を取ったのもね、取ったのもね、もうすごい悪いこと知ってるんだよお前は。なのに恋なすび、私の息子が持ってきた恋なすびまで私にしろ、良いものを全部ちょうだいちょうだいって言ってるのかって言ったらね、ラケルがこう言うんですよ。いいよ、恋なすびくれたら夫やるよ。そんでラケルは恋なすびをもらってね、それでその夜あのヤコブにこう言うんですね。あんたは今日うちに来るんだよ、あの恋なすびで私はあなたを買ったから。そしてレアのところに入っていくんです。だから本当に千人もいたのに惚れ込んだ人がいない。だからね、すごい変な男で、おばあさんで、ちょっと言葉虚しい男ですよ。うん。嫌なやつね。はい、どうぞ。
でソロモンはそこまでして、ね、女性がのもう死よりも苦々しいというふうに言っているんですけども、でもそれでもなおですね、あの彼ね、あなたが与えられた虚しい一生の間に愛する妻と生活を楽しむがよい、ね、それが生きている間に日の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分であるって言ってるんですね。もう、まあ、ソロモンにとって、ね、まあ女性が死のような、死よりも苦々しいと気づいたことでしょうけれども、それでも、ね、その女と付き合うことがこの火の下であなた方に対する労苦の報いなんだ、受ける分なんだって、これもう本当に異性で失敗している人がですね、それでもなお、ね、もう異性が死よりも苦々しいという苦い体験しておりながらにして、ね、それでも、ね、異性と、ね、そうやって楽しむことが生きているうちの受ける分だって、これ本当に虚しいことですね。 聖書を見るとね、しっかりとね、男性と女性の正しいやり方がね、書いてあります。ね、エペソの5章もそうですし、ね、また、ね、私たち、いかにね、イエス様にあって、ね、男性と女性がいかに付き合うべきかってね、しっかりとね、もうパウロも忠告しております。けれども、それに即さないで、ただ欲望、ね、ただね、いろんな相手と、ね、多数と、ね、それでしたら、もう本当に異性によって死よりも苦い経験をしても、それでも、ね、求めざるを得ないという、本当に哀れな、ね、生き方になってしまうわけです。で、この、ですから、この伝道者の書は神様抜きで、この神様の御言葉に、守り行うということを抜きにして、自分がやりたい放題、自分の、ね、優れた知性を尽くし、自分の優れた、ね、権力を、尽くして、した人の慣れの果てが、この伝道者の書なんですね。で、さらに11節から見ていきますと、11節から、私は再び日の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の殻もまた、災いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。まあ、これもアーメン抜きなんですけども。
見事に誰もアーメンしない。
で、まあ、確かにね、競争は足が速い人のものではない。ね、これはそうですね。戦いは勇士のものではない、ね、知恵があるからって、ね、物事を勝つわけではないし、ね、力があるから、ね、競争に勝つわけではない、ね、それは確かですけど、しかしその理由をですね、ソロモン、ね、この11節の最後を見ますと、ね、全ての人が時と機会に出会うからだ、ね、というふうに、ですから、ね、全ての競争、全ての戦争、全ての勝敗の決着は時と機会によりけりだということを言ってるんですね。神様抜きです。イエス様抜きです。イエス様抜きの人は、競争も戦争も勝負ごとも時と機会に支配されるんですよ。全てはですから偶然の産物ですよ。でしかもその人は自分の時を知らない。自分がいつがついてるかついてないかわからない。しかも、ね、滅びは、ね、もう本当に突然、鳩が、ね、ある、餌で釣られて、突然、牢屋の中に、ね、閉じ込められるような、そういう、まあそういうことをした人がいますけれども、ね、まあそういう偶然の、ね、なんか突然降りかかってくる災難のような、そういうものだってソロモンは言ってるんですけれども、ね、これ、神様抜き、神様なんて言ってほしくない人の考え方がそうです。ね、生物が何で存在するのか、何で人間が存在するのか、これ全部偶然で、ね、時と機会で、ね、片付けようとする、ね、神様抜きで生きようとする人はこういう考え方なんです。進化論ってそうですね。人間は、ね、なんか最初、ね、アメーバだったのが、ね、ミドリムシになってミジコになって、それが、ね、魚になって猿になって、ね、で猿から人間に偶然進化していったんだというのが、ね、この人間が何で存在するのかという人の、ね、その考え方ですね。
だから仏教殺生しちゃならないって言うんだ。殺してはでもそこまでも分かってないくせしてね、殺してはならないって言ってるんだけど、その仏教なんで生き物を殺しちゃいけないって言ってるか分かります？おいおい、ブッダって言うんですか、一番最初にね、ブッダがね、世の中の全てに対してこう疑問を持ってたんですよ。で疑問を、なんでそうなるんだろうって。でそのなんでを突き詰めて言ってみてね、 A の人のなんではなんとかなりそうなんだけど、同じことの B の人のなんでは当てはまらない、 C も当てはまらないということがもうやればやるほど分かったんですね。それでもう彼が結論ついたのが、見ざる聞かざる言わざる、 あのね、これだよ。はい。このメッセージで、聞いている仏教の信者さん。ね。仏教の信者さんに伝道した方はこれを言わなきゃいけない。ね。解決したかったんですよ。物事。人のハテナになっている、ね、不幸だと、不可解なこと。不可解なこと。それを、解決したかった。解決したくて、取り組んでみるんですよ。ね。取り組んでみるんだけど、A の人はなんとか取り組めそうと思ってるんだけど、同じことが B に起きた時には、自分が取り組んでみたことが全然当てはまらない。ね。10人いたら遠いろって言ってるでしょ。ね。これはどういうことかって言ったら、みんな、そこに1000人いても万人いても、みんな違うんですよ。で、それをやってみて、やってみて分かったことが、これはもう、できない。ということで、こういうことを取り組んでいる、この癖づいた自分の目、閉じろ。ね。取り組もうとして一生懸命聞いていた耳、塞ごう。知ったかぶりをしていて、こうすれば大丈夫だよって言い過ぎていた自分の口、閉じろ。これ以外はもう何も方法がない。ということが分かって、もう世を見ない、世を聞かない、世に対してコメントしない。ということをするんです。それで偉そうにこうやって座ってるのあんじゃん。あれ座禅組んでるって言ってるんだけど、あれはね、何を知ってるかって言ったらね、私は見ないよ、私は聞かないよ、私はコメントしないよ、ということなんです。で、そうしているうちに、まあ、見ない、聞かない、ね、喋らないっていうことで、まあ、それでもね、偉人、鬼人だと思って、ね、弟子ができたわけなんです。世話する人たちができたわけなんですね。だから世話する人たちが、まあ、食べ物を持ってったりなんかしているわけだ。で、ある時ね、豚肉あげたんです。それが当たって、腹痛で死ぬんですよ。一生懸命朝昼晩ね、こうやって座って座禅組んでるから目を閉じて、見ざる聞かざる言わざる。それは出るからね、この思いの中ですごいことでも、なんか発見したのかなって。真理を発見したのかなと思って、いつ語ってくれるんだと思って、ずーっと待ってたのに、腹痛でもう死ぬんだよ。ね。いて。で、死ぬ間際になったのに、何にも言ってくれないから、先生、言ってくださいって言ったらね、無って言ったんですよ。Nothing。そしたら、先生、言ってください。一つ、無って、ないっていうことを言ってるんですよ。それなのに、それをね、仏教の思想にした。ない。ね。悟りがない。これが仏教です。だから、箱根あたりに行くと、で、見ざる、聞かざる、言わざる、っていう、猿売ってるよね。ふざけたことだからね、猿で売ってるんですよ。ね、そういうことなんですよ。だから、人にね、どんなに優れた人であっても、人の悩みにね、関わって解決に導く力が人にはない。人は、悩んで、ね、そして、苦しんで、その中において成長して、よりよく生きるために、自分のスタンスをとって、生きるのが、一型の人間ね。賢い型の人間。でも、それでも、つきまどうんですよ。苦しみが。つきまどうから、それに対して、宗教というものが食い物になって、ね、人を餌にして、こう、かかるわけだ。ここに解決があるよみたい。だから、愚物をしなさい。拝み倒しなさい。ね。何々をしなさい。 それでも解決しなかった時は拝みが足りない、ね、善行が足りない、なんとかが足りないということで人に責任を負わせるということなんだけど、主は党である方だ。重荷を持っている者よ、みんな私のところに来なさい、ね、私がね、それを追ってあげるって言ってるんですよ、ね、ついてくるだけでいいということをイエス様は言っているんですね。だから、イエス様ってどのぐらい私たちを助けてくださるのかということをね、くびきでわかるんですよ。私たちは生まれたての子牛。ね。この母牛、お父さん牛、大きいですよ。子牛ちっちゃいですよ。だから、大きな牛に、牛が背負っているこのくびきの隣につながっている子牛というのはくびきの重さがあんまりないですよ。ただこのお牛と大きな牛とこう幅を合わせてスピードを合わせて歩むだけなんですよ。だから主が重荷を負っている者よ、みんな私のところに来なさい。で、この御言葉の中には、私たちのくびきの重さを主が負って、私たちが子牛のように、ね、一生に、そのくびきを、ね、くびきにつながれて、一生に歩むだけなんですよ。これが、責任を取ってくださるキリスト教なんですよ。キリスト教って何？聞かせて、諭す。その人の、もう本当にその人に、こう、カスタムメイドの諭し方。だから、みんな違う諭し方をいただいているんです。ね。その、違う諭し方で、諭して、その気にさせる。その気にさせて行動した時に、足りてないところを、ね、イエス様が首輝を折ってくださるので、イエス様、9割。人、1割。これも多いかな？そんなもんです。それで、自分が、ね、貫いたその信仰の責任を人側ではなくて、イエス様自身が負ってくださる。これがすごい真理なんだよ。だから多宗教の人を伝道するときに必ずこれを言ってください、ね、よろしいですか。この伝道書なんかね、本当にね、人間のね、愚かなところがね、もう本当にあまりにも具体的にこう書いてあるので、ああそっか、人間って愚かになるとこういう考え方になるんだというのがよくわかります。
で続いて13節からのところ、13節。私はまた日の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。ソロモンがね、あることを見たんですね。小さな町、わずかな人々が住む小さな町。で、それに対して大王が、攻めて包囲をして、で、大きな砦を築いた。大ピンチの、ね、状況にこの町が立たされたんですけど、しかし、そこの一人の、ね、貧しい人の、ね、知恵ある貧しい人のがいて、で、その知恵によって、その町を、ね、救ったんですね。 けれども、その、ね、町をせっかく救ってくれたその一人の貧しい人を誰も記憶しなかった、ね、でそれで、あ、このことは何ということだろうか、ね、その貧しい人、ね、知恵がせっかくあるにもかかわらず、ねね、彼言ってるんです。16節で、ね、知恵は力に勝る、しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれないんだ、ね、あ、なんて報われないんだろう、ね、ということで、このソロモンはそのことについて大きなことだったって言うんですね。
これね、具体的に言うとこういうことなんですよ。その町が小さくても殿様はいるわけなんですね。で、この町の上下関係があるわけなんですね。まあ、殿が行って、ね、そして商人が行って、牢民が行って、なんとかが行ってっていう、この階級があるわけなんですよ。貧しい人、だから一番貧しい人だったから一番階級が低いんですよ。で、この人の知恵によってこの町は救われたんだけど、殿は依然としているんです。証人も依然としているんですよ。そんで何をしてるかって言ったらね、貧しい人がやったことに対して尊敬の念がない。お前よくやった、はい、一杯飲めって終わり。小麦粉一票くらいあげてやれ、くれてやれって終わり。腐った人間、腐った町というのはね、知恵ある人であっても、助かったとしても、ね、暑さは喉元過ぎれば忘れる。で、このことを一番ね、すごくわかるように、こう説明しているのが、創世記を見ると、ソドムとコモラ、ね、そこを滅びる前に、ロットが連れて行かれて、アブラハムが出ていて、そしてロットを助ける。で、10人の王様がその、戦争をしていて、勝ち負けをしていて、それ全部勝つわけなんですね。ということで、命からからで逃げていたこのソドムの王というのが偉そうにね、出てくるんだよ。出てきてね、アブラハム、物は全部持っていきなさい。ひどわりを起こしなさい。自分はね、何もないんだろ、全部奪われて。それなのに王様のつもりでいるんだよ。ね、あの当時の風習からしてみると、戦争に勝ったので10人の王と、ね、交えて勝ったから、10の国の王様になれたんですよ。ということなんだけど、アブラハムは神にあって培われた人で、自分は戦争に勝って国を治めるために出てったんじゃなく、ロトを助けるために行った、その目的しかなかったのでね、彼は王になることを、全然感知ない。ね。悪い奴っていうのは、何もない癖してね、王様の洋服着てね、アブラハム、物は全部持っていけ。人は私のところに置きなさい。あの当時、一番の財産っていうのは人なの。ね。自分の勢力がいればいるほど、ね。恐れられて、勝ち負けが決まっちゃうんですよ。アブラハム様、少しだけ手下を残してくれませんか、じゃないんだよ。悪人というのはね、こういう悪知恵がある。だからね、貧しいね、人がやったこと、それをね、いとも簡単に消しちゃう。蔑んで無視して、で、何をいただくかしたら、その貧しい人のゆえにね、いただいた平和だけ、それを自分のものとしていただいてしまうんです、ね、小麦粉3キロくれてやれ、引っ越ししなきゃ
でソロモンがね、なんでこのことが大きなことだったの、ね、言ったのか、せっかく、ね、知恵を持っていても、ね、貧しいか、ね、富んでいるか、ね、 お金を持ってるかそうでないか、それによって報われるか報われないか決まってしまうんだ。いかにこの知恵を持って、しかも本当に大手柄を立てたのに、しかし誰もこの人を記憶しなかった。あ、知恵は力に勝るんだ。でもその知恵を持ってる人が貧しい人だったら、この貧しい、何もお金が少ないという貧しさには限りません。才能が少ないとか、あるいは知恵が少ないとか、あるいは外見そのが綺麗か綺麗じゃないか、そういった意味でも富んでる貧しい、その貧しい人はたとえこういった手柄を立てても報われないんだ。本当にこのことは大きなことだ。ソロモンは言うんですけども、これも果たしてそうなのか。一体知恵を身につけても貧しいかったら、その知恵は何の役にも立たないんでしょうか。皆さんは知恵を身につけている、御言葉を手振りにしている。それは全然貧しいことでは、あるいは虚しいことではないんですね。ちゃんと報いがあります。イエス様の価値観とこの世の価値観は全く別物です。冒頭で宣言したのが、マタイ福音書の5章、三条の水君の有名なところですね。マタイの5章の、宣言したの3節から、のところですね。3節から5節のところです。マタイ5章の、3節から5節。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。アメン。イエス様の価値観は全くソロモンに新潟の価値観とは真逆なんですね。貧しい人は幸いだ。覚えられていない人、そういう人は、幸いです。もし、あなた方が人の前で、善行して、それが大通りの、人々の目の前で拍手喝采を受けたら、もうその人はそれで報いを受けてしまったんだ。むしろですから、あなたは善行を隠れたところで見ておられるあなたの神に向かってそれを捧げなさいと言いました。ですから人から拍手喝采される、人から認められる、それが幸いというのがソロモン2型の、思考の人、けれども、ソロモン1型、私たちは、人の目に隠れて正しいことをした、人、そういう人が報いられるんですね。この教会の天性の働き人、ある人が、見ればなんて報いられないんだって見えるかもしれません。けれども、いやいやいやいや、もうとんでもない、本当に天国において宝がもうバンバンバンバン、積み上がってますよ、っていうのが、この御言葉の真理から見た私たちですから、世の人が見る富んでる貧しい、その見方は、必ずしも通用しません。まあ、もっとも皆さん、一番いいのは、アブラハムやダビデのように本当にこの地上においてもたくさん富んで、成功して力強くなって、そしてなおかつ御国でも富むこと、これが、本当にクリスチャンが、行くべきところですね。
あのね、信者さんがね、優れた人が多くて、いつもね、信者さんにすごく世話ばっかりになっている。これをね、みんな憧れの牧会かもしれない。でも天においてあなたの報いはない。だから、手こずる。世が、もう手こずって、もう世には受け皿がない。そういう時、その人に対してやるべきことというのは、もう、全部主に貸すことなんです。やってもやっても分からずやだから、もうやってもやっても分からずやのことをやる。それでも諦めずに、もう、支える、使える、教える、見守る、ということ。 一見なんかすごい底なしに水を注ぐようなものに見えるかもしれないんですけれど、これはね、その人の貧しさにこう私たちの能力を注ぎ込んでいることなんですね。だから貧しくてお返しができない人に貸すことは主に貸し継ぐことだって書いてある。何もね、お金だけじゃないんですよ。私たちの忍耐、私たちのね、もう才能、私たちの時間、私たちの愛、私たちのあらゆる自分が持っているものをね、その人のためにいつも貸しっぱなしというのは何かって言ったらね、食いっぱぐれがない、絶対に返してくださる、それも千の千倍万の万倍のこの利子付きで返してくださる、主に貸すことなんですよ。まあ天性はそういう意味で主にたくさん貸してるね。何？
バサバサです。
バサバサ貸してるんだって。これを能力を貸すっていうことを札束に例えたらバサバサだって。そういうことで主に返してもらう感謝です。
あ、今また開いてるんですね。そうです、貧しい人ね、これ霊において貧しい人、霊において乞食である人、これが直訳ですね。そういう人はなんと幸いかなって、マカリオス、幸いだって、そういう人は、天の御国はその人のものだからってあるんですね。ソーモンは、貧しい人は、どんなに知恵を駆使しても覚えられないって、報いられないって、ああ虚しいって判断したんですけど、しかし、イエス様は、どういう人を見たかって、お金持ちでじゃらじゃらと献金をもう派手に、じゃらんじゃら捧げる人を、イエス様は、ああ幸いだって言ったのか。イエス様がむしろ幸いだって言うのは、たった2レプタ、もうパン、2つぐらい買えばもうそれでなくなってしまうような2レプタ、それを、そのヤモメが、本当にその捧げた捧げ物にイエス様は目を向けて、弟子たちを呼んだんですね。イエス様がその捧げ物がある場所で、弟子たちに、おい、みんな来てみなさいって、あの人が一番多く捧げたって、その指さした人はお金持ちじゃなくて、その2レプタの女性だったんです。誰も見向きもしないって、そういう貧しい人が一番捧げた。主は外見を見るんではなく心を見ます。主は、そういった外見、目に見えることではなく真理を見るんです。ですから、いかに、もう誰も見向きもしないような貧しい人であったとしても、その真理の技、たとえ、誰一人それを見ていなかったとしても、いや、むしろ見ていない方が幸いだと、見られない方が幸いだと、イエス様はおっしゃいました。見られないで、このことをする、ことする人、その人こそが、幸いだというのが、この、御国の価値観、御国の思考です。世の中の思考。それはいかに人に、いいように見られるか、いかに人受けするか、それが、この世の中の価値観ですけど、しかし御国の価値観は、そうではなく、本当に神様の御前においていかに真実であったのか、これが、もう一番なんですね。この、一人の貧しい人が、知恵を用いてその町を、本当にもう危機的な状況から救い出した、けれどもそれは覚えられなかった、これ、本当に私たちの主イエス様を思い浮かべます。この世界、この全人類は、本当に言ってみれば小さな町、もう今にも、滅びそうな、本当に自分自身の知恵のなさ、無力、罪深さのように滅ぼされてしまいそうなところ、一人の知恵あるお方イエス様が進み出て、そして救ってくださった。けれども多くの人々はそれを覚えなかった、本当にイザヤの53章で、本当にそのありさまがあります。一体誰がこの世代の、誰が この一人の貧しい人、蔑まれ悲しみの人で病を負った人、彼が私たちの罪を負い、私たちの病を担って私たちの罪の身側に捧げられたと、一体誰がそのことを知っただろうか。けれどもこのお方に、イエス様にこそ父なる神様は全ての栄誉を与え、そしてこの人に全ての分の利物を、ね、与えてくださったんだ、ね、そのことを、ね、がイザの53章に書いてありますね。イエス様は本当に私たちを救ってくださいました。世の人は認めませんでした。世の人は知りませんでした。相変わらず罪の飲み食いの中で生きている。けれどもこのお方を信じた人、すなわちその名を信じた人には神の子とされる特権が与えられた、ね、その人はもはや、ね、肉によってではなく、人の意欲や、ね、そうしたものによってではなく、ただ神によって新しく生まれた。誠にこの知恵、この知識にあって生きる人は、ね、ソロモン2型の考え方から脱出して、ね、ソロモン1型、ね、本当にイエス様を信じることによってパラダイスに行く、ね、その人生が約束されているんです。世の人は思います。人に認められたい。お金持ちになりたい。この世のすべてはこの世で、ね、美味しいものを食べて、異性と、ね、楽しんで、そしてたくさんのことをして働いて、でその働きの報いを受けること、それがすべてだ。それが、ね、ソロモン2型の考えですけど、しかし御国にあって生きる私たちは違います。イエス様がすべて、私たちの力によってではなく、イエス様の知恵によって物事をなし、そしてイエス様と共に歩み、ゆくゆくは、ね、黄泉ではないですね、ゆくゆくはパラダイスに行って永遠にイエス様と楽しむ、これが私たちです。どうか皆さんは世のあらゆる物事に惑わされずに、この世の価値基準に、ね、心しなることなく、本当に御国の価値基準で大胆に力強く嬉しく生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしましょう。
イエス様、私は祈ります。偉そうに人物ことを見て分析して綴る愚か者になりませんように。主よ、あなたの御教えを本当に尊び、そしてその御教えを自分の身に下ろして、それを守り行うものでありますように。主よ、このソロモン型の人間にはなりませんように。主よ、物事を分析したところで変わりはしません。そして分析したその結果を人に押し付けて守らない、その忌まわしいことを人はよくします。語る者よ、あなたはどうであるか。だから主よ、あなたは言いました。先生になることを好むな。先生になって自分が知ったことを押し付ける、その行方を追うということではなく、しもべとなって実践する。主人の前で恐れおののき、主人を愛し尊敬して、その 言い渡されたことを忠実にそれを実践する、一人一人しもべとなりますように、働き人となりますように、主をあなたが祝福してください。今日ソロモン型を見ました。間違ってもならないように、主を分析して人に押し付けて自分は守らなかった、この忌まわしいことを私たちは守らないように、主よ私たちをあなたが賛同してくださったことを感謝いたします。主よあなたの仰せられた言葉を本当に聖なる知恵によって賛同されて、それを実践することができますように、実践した時に足りてないところをイエス様が首輝を折ってくださり、そして完成して責任を取ってくださいますように、主をあなたが祝福してくださったことを感謝します。今日私たちはお祈りを持ってこの世を見張ります。世をこの世を人を物ことをあなたへと届けます。主が聞いてくださるからです。イエスキリストの御名によって祈りました。261番、
歴史やに
私たちはこのソロモンの考え方に従って、なんと虚しい生き方を歩んで、また本当にそのような価値観の中で縛られて、それ以上の自分は見出せない、本当に自分は貧しい、何しても無駄だという考えにとらわれて虚しい日々を生きてきたことでしょうか。しかしある時イエス様、私たちはあなたの見出され、あなたに呼び出され、あなたによって救われて、そして本当に私たちは行くところはシオル、地獄ではなく天国、パラダイスにされたことを感謝いたします。それで私たちはこの地上で主を人の評価を気にしません。この世の人の目にいかに映るとか、いかにお金持ちになるとか、いかに異性と楽しむとか、そういったことが本当に全ての世の価値観から抜け出して、そして本当にイエス様によって愛されて、いつも保護されて、そして行くところは天国だ、その本当に価値観に解放されて今自由であることを感謝いたします。主よ、本当に多くの人々が未だにこの古い価値観にとらわれて、そして苦しんでおります。 私たちが解放することができますように、御言葉を伝えることによってイエス様によって解放を告げ知らせることができますように、どうか私たちを用いてください。あなたが今晩本当にこの素晴らしい恵みの御言葉の奥義を開示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。